さて、パリサイ人たちはイエスがサドカイ人たちを言い込められたと聞いて一緒に集まった。そして彼らの中の一人の律法学者がイエスを試そうとして質問した。先生、律法の中でどの戒めが一番大切なのですか？イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、神を愛せよ。これが一番大切な第一の戒めである。第二もこれと同様である。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。これらの二つの戒めに律法全体と預言書とが関わっている。今日の午前は、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよというところから、神を第一とするということをお話ししました。そして英国のジョージ・マクドナルドという小説家がこんな言葉を言ったとお話しいたしました。私がなお一層心を込めて神様を愛するとき、私は一番ふさわしい方法であなたを愛することができる。もし私たちが神を愛していくのなら、私たちは一番ふさわしい方法であなたを愛する。ジョン・ストットは言いました。第一のものを第一とするときに、第二のものは押さえつけられるのではなくて、むしろ広がっていく。皆さんはこんな世界があったということをご存知だったでしょうか。このような世界を味わいつつ生きることができたら、なんと幸いでしょう。かつて私がまだ日本にいたとき、昨日もお話したように、私は牧師の子でありますから、教会イコール私の住居でありました。日本の教会ではこう言われていました。当たり前のように言われていました。私の親も私もこのことを当たり前のようにして暮らしていました。すなわち、私たちの優先人口、優先事項について、第一に神、第二に教会、そして第三にいろいろ、そのようなことを言われ、またそこまさしくそのように生きてきたのが私の人生でありました。でもアメリカ、場所が変わればですけれども、アメリカに来てもう腰を抜かすほど驚いたのは、もう会う人会うとき、特に英語部の牧師たちに、第一に神様、第二に家族、そして教会、あるいはもろもろと言われた。もう最初私はそんなのは甘っちょろいとかですね、もう本当に抵抗があったんですけれども、まあいろいろ私も考えて、今はこの優先事項を大切にしています。なぜなら、私の代わりとなる牧師はいくらでもいますけれど、私の代わりとなる夫や父は私がいませんから。ここでいう家族は私たちに一番近い隣人ですけれども、それは限定的ですので、今日はその第二の優先事項として、自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよという御言葉から、人間を大切にというタイトルでお話しさせていただきます。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよというこのイエス・キリストの言葉は、その時から遡ること約1500年前、今から3500年前に書かれました旧約聖書レビ記19章18節の言葉から来ています。あなたは仇を返してはならない、あなたの民の人々に恨みを抱いてはならない、あなた自身のようにあなたの隣人を愛さなければならない、私は主である。あだとは復讐という言葉です。主にある皆さん、どうぞ覚えてください。これはイエス・キリストの言葉ではなく、旧約聖書のレビ記の言葉です。現在イスラエル軍がガザに地上侵攻することについて議論がなされています。その中で何度も何度も私たちはヒューマンナチュリアンリソリューション、すなわち 人道的な解決という言葉を何度も聞いています。すなわちそれはまずは人の命、この場合は民間人と彼らの暮らしを守ることを優先するということです。これは現在、すなわち2023年の人間に対する見方です。しかし聖書の時代というのははっきり言いまして、強い者が全てを略奪することがまかり通っていた時代です。問答無用で女性や子供たちが連れ去られる時代、滅ぼしたければその一族を全て絶滅させるということが普通になされていた時代です。人道的にこうしましょう、ああしましょうという取り決めが人間の間にほとんど存在しなかった時代です。力のないものが搾取され、彼らの人権などは考慮されることなく、人の生活と命が奪われてた時代です。旧約聖書を見ますとそんな場面を多く目にしますでしょう。そんな時代に聖書は言います。自分を愛するように、あなたの隣人を愛さなければならない。何かの書き間違いか、そう思わされる言葉です。しかし皆さん驚くなかれ、その時代に生きる者たちに向かって旧約聖書はこの御言葉のみならず、さらにこのようなことも書いています。レビ記19章9節から10節、あなた方の地の実りを刈り入れるときは畑の隅々まで刈り尽くしてはならない。またあなたの刈り入れの落ち穂を拾ってはならない。あなたのブドウ畑の実を取り尽くしてはならない。またあなたのブドウ畑に落ちた実を拾ってはならない。貧しい者と寄留者とのためにこれを残しておかなければならない。私はあなた方の神主である。レビ記は今から3500年前に書かれたものです。その時代は人間が共有する博愛なるもの、人道主義なるものが未発達の時でした。何度も言います、その時代にあって当時の貧しい者、ましてや寄留者に対する配慮に私たちは驚きます。ご存知のようにこの種の言葉ゆえに、あのルツ記のルツとナオミは生きながらえ、それゆえに後のダビデとイエス・キリストへの系図が続いたということは私たちの知るところです。この後の13節にはこんな言葉も書かれています。雇い人の労賃の支払いを翌朝まで伸ばしてはならない。21世紀になっても賃金を支払わない雇用者は世界中にいくらでもいます。このような会社を今ブラックな会社と呼んでいます。さらに14節、耳の聞こえるものを悪く言ったり、目の見えないものの前に障害物を置いてはならない。私は主である。障害を持つ人たちに対する心ない言葉が今も言われる現代、各国においてバリアフリーが言われ、目が見えない方たちのために特別な車線が引かれ始めたのは数十年前のことでしょう。この細かな配慮と優しさは一体何なんでしょうか。サンディエゴは軍の町です。その関係者が多くいます。その方々たちは時にディプロイを受けます。まあ海外に派遣されていくってことですね。ご存知のように聖書の時代にも軍隊がありました。その人たちに向かってこんな新明記の言葉が聖書に記録されていることを皆さんご存知ですか。 人が新たに妻をめとった時は戦争に出してはならない。また何の務めもこれに負わせてはならない。その人は一年の間束縛なく家にいて、そのめとった妻を慰めなければならない。主にある皆さん、今お話ししていることは現代の厚生労働に関する法令ではなく、軍の規定でもなく、旧約聖書の言葉です。今から3500年前イエスの時代から遡ることを1500年も昔に、弱いものを搾取することが当たり前、まだシビライズされていないこの野蛮な時代に、このような言葉が人間の間から出てくるとは私には思えないのですが、皆さんいかがでしょうか。出てきますか、このような言葉が人の間で。しかし私たちはある言葉を見出すことにより、このことに納得します。そうです、これらの言葉の最後には、私は主であると、この言葉をあなたに語っているのは私主だと書かれているんです。そう、これらの言葉は当時の人間の間では生まれるはずのない言葉。確かにこれらの言葉は人から出たものではなくて、まさしく天から語られた言葉、すなわち神の言葉であるということ以外に考えられないことです。これだからわかることは、神様は、私たちの神様は古の昔から変わらず私たちを愛しておられる。別の言い方をしますと、大切にしておられるということです。ご存知のように聖書の中には愛という言葉がたくさん出てきます。聖書に記されている神はどんなお方かと問われれば、まず私たちは神は愛なりと答えますでしょう。そうです、神は確かに愛です。今日の午前もそのことをお話ししました。しかしかつての日本人にはこの愛という言葉は馴染みの薄い言葉でした。今から470年ほど前、ポルトガルやスペインの宣教師たちにより日本にキリスト教が入ってきました。その時彼らが聖書に書かれている愛という言葉をどう翻訳すべきかを苦労したという話は有名です。皆さんもご存知かもしれない。その当時の日本にも愛という言葉はありました。しかしそれは愛欲とか、また恋愛というような感覚的な肉体的な意味を強調する言葉であり、聖書が言うところの愛とは異なったものだったようです。そこで宣教師たちが苦心の末に愛に代わる訳語を選んだというのです。そしてそれは何だと思いますか。愛に代わる、日本人が最もしんみりとして、そしてその愛に近い言葉を大切に、愛イコール相手を大切な存在として向き合うということです。当時のキリシタンが信仰を学ぶ際に用いたドチリナ・キリシタンという本が現在も残っています。そこにはマルコ12章に書かれています、あなたの神主を愛することと、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという聖書のイエス様の言葉がこのように訳されている。万事に超えてデウスを御大切に思い賜ることと、我が身を思うごとく滅しも隣人他者となる人を大切に思うこと、これなり。ここで言うを大切に思うとは、単なる感情ではなくて相手を大切にするという行動を伴う姿勢を意味します。 神様はあなたたちを年齢、性別、身分、財産、能力というものに一切関わりなく大切に思っていらっしゃるのだと宣教師たちは当時の日本人に教えました。そして私たちも互いに神にかたどって作られたかけがえのない神に大切にされている存在であるのだから、互いに大切にし合うのだと教えたんです。今日私には愛という言葉が時に安売りされているように思われます。もうバーゲンのように愛という言葉が使われている、軽々しく使われている。そんな愛に使われている現代の愛よりも、もしかしたら私たちのこの日本人の心情に大切にするという言葉は、私たちの心に寄り添った愛を意味する言葉なのかもしれません。よく自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさいという言葉に対して、自分を愛するようにって言われますよね。で、これを大切にっていうことを置き換えると、なんかもう少し広がって考えられるような感じがします。自分を大切にするようにあなたの隣人を大切にしなさい。でもここで疑問を湧きます。私なんかどうして大切にするの？答えがあります。よく言われますよね、私なんか大切じゃない。そこからいろいろな悲しいことが起きてきますよね。でもなんであなた大切なの？神様があなたを大切にしておられるから、あなたも自分を大切にして生きなさい。そしてその大切な自分を大切にするように、あなたの隣人も大切にしなさい。それが愛することです。穀物や賃金や物よりも取り決めよりも人を大切にしなさいということがここには書かれています。そう愛するとは、自分を大切にするように人を大切にすることです。そして言うまでもない、新約聖書においてもそこに見るイエス・キリストの姿を一言で説明するなら、イエス様は誰よりも人を大切にしました。弟子たちが追い払おうとした幼児を身元に引き寄せ、汚れた人たちと呼ばれた人たちに語りかけ、そして彼らに触れました。あの人目を避けて井戸に水を汲みに来てきたサマリア人に水を飲ませてくださいと言われ、財産はあっても人からのけものにされていた木の上にいるザーカイを見て、彼の名を名指しして、ザーカイ急いで降りてきなさい、私は今日あなたの家に泊まりたいのだと言われました。イエス・キリストこそ人を大切にされたお方です。時々私たちの人生がおかしくなることがあります。経済的には豊かなのに、自分のステータスはあるのに、何かしっくりいかない、いやそれどころか自分の心に不安や虚しさ、時にはやるせない思いが湧いてくることがある。なぜですか？その時、人間が大切にされていないのではないでしょうか。それは私たちが手に取ることができるもの、それはお金とか資産とかステータスというものが、いつの間にか私たちの家族や友人たちよりも大切になってしまったということです。もっと整理してみますと、命のないものが命あるものよりも大切にされていくときに、私たちの生活はおかしくなっていきます。でも多くの人はそれに気がつかずに、なぜだろう、どうしてだろうとその生活を続けます。あのスティーブ・ジョブズをはじめ、 障害を事業に傾けた人、もう20回ぐらい人生を送って毎日豪遊しても使い切れない財産を作った彼らがこのことを告白している。あのスティーブ・ジョブズが最後に後悔したこと、それは娘との時間が持てなかったことです。主にある皆さん、私たちの人間関係がうまくいかない、夫婦親子親戚いろいろな問題がある。なぜ私たちは時に互いに互いを大切にすることがない、そんなことがその問題の中に見え隠れはしないでしょうか。私たちクリスチャンはじゃあお互いを大切にしているでしょうか。クリスチャンである私たちは祈ることがあります。主よ、あの魂を救ってください。この祈りを聞いたある年配の宣教師が言いました。兄弟、あなたは魂を愛するのではなくて人間を愛してください。魂ばかりを見ていると人間が見えなくなります。あの魂ではなくその人には名前があるんです。やりませんか、私たち時々あの魂を、魂を、でもその魂は肉体を持った弱い人間です。魂という名前じゃないんです。魂の救いは大切ですが、その人も肉体を持ち心を持って感情を持っている。あなたが魂ばかりを追い続けていると人間をないがしろにしてしまいます。私たちクリスチャンは時々その過ちを犯してしまいます。ある牧師が新学生に向かい役に立たないと言いました。彼は役に立たない、使えないって、普通に言いかねない言葉ですが、別の牧師が指摘しました。先生、その言葉は使っちゃいけませんよ。役に立たないという時、その対象の人間は人間ではなくて道具として見ているからです。もちろんこの言葉に相手に置いてを大切にしようとする思いはありません。イエスの弟子の中にイスカリオテのユダという人がいます。一番頭が切れた人です。それゆえに彼は弟子たちの中で会計が任せられていた。計算がよくできた、すぐに暗算ができた、物事を冷静に見つめ分析してそろばんを弾いた。しかし彼はその生涯最後に人類史の中で最悪の汚名がつきます。なぜ、なぜならイエス様を売り渡した男だからです。彼は銀30枚で我らの救い主主イエスキリストを売り払いました。彼は共に3年半を過ごしたキリストよりも手の中に収まる銀貨に重きを置きました。彼の計算によるとイエス様と共にいることはそろばんを弾いたら損と思われました。その時の彼は銀をイエス様よりも上に置いたのです。そしてそのことの結末、行く末がどうなるかご存知でしょう。彼はそのことを悔い自らの命を絶ちました。私たちはそんな彼を咎めることができるでしょうか。私たちは誰かよりお金を手に入れたことなど決してないと思っているに違いない。しかし私たちはあれやこれを手に入れるためにあの人やこの人を隅に追いやることがないでしょうか。追いやってこなかったでしょうか。あれこれが大地に来てあなたの家族、夫、妻、子供たち、親兄弟、そして友を失っていないでしょうか。これは牧師とて例外ではありません。私たちのミニストリーにより私たちの家族が寂しく思い 孤独を感じていることはないでしょうか。確かに私たちはその情熱と時間を注ぐことによって何か獲得できるかもしれない、何か達成できるかもしれない。しかしそれを手に入れるその背後で誰かがもし寂しい思いしている、涙を流しているとするなら、私たちがしていることは一体何でしょうか。そのことで私たちの愛する人を失ってしまったら、誰とその獲得したものを、達成したものを喜び合い楽しむのですか。そのものに頬ずりしてそれを抱きしめるのでしょうか。あなたがそのものを抱きしめても、それらのものから私たちは何のぬくもりも感じることはできないんです。いよいよ死の前に帰るとき、クレジットカードは私たちの心を温めてくれません。愛する者が私たちの手を握り続けてくれるなら話は別です。最高の部屋で最高の家具に囲まれ、最高の食器で上に最高の食事が並べられる。しかしその食事をあなたと共に食べる人がいない。もしそうなら私たちは自分に問うべきでしょう。お前は何をしているのか、何をしてきたのか。皆さん、聖書が言うように神を第一として、そしてあなたの隣人を愛することを第二とする。どうぞ覚えてください。イエス様はその間に何も入れることはありませんでした。もしこれ以外にあるとしたら、それは3番目以降に来ることなんです。皆さんもよくご存知のアルバート・シュバイツァーという人がいます。いましたね、もう亡くなりました。彼はアフリカのガボンという国の密林で、その生涯をかけて医療活動に関わった医師です。彼は4つの博士号を持ち、名門大学から1ダースにわたる名誉学士号が授与され、音楽、神学、哲学の分野において目まぐるしい働きをし、1952年彼はノーベル平和賞が与えられています。私は折に触れてこのシュバイツァーのことを思い起こすこと、それを大切な時としています。なぜなら私はこのことにおいて本当にいろいろな過ちを犯すからです。それは彼のこんな姿です。ある人は彼を20世紀の巨人だと言います。なぜ巨人なのか。以前読んだ彼について書かれた著者の中の一つの説が目に留まりました。彼のガボンにある粗末な医療施設には世界中から見学者がたくさん来たと言います。ある日、彼のもとに日ごとにやってくる密林に住む現地の人たちを見ていた訪問者から彼は聞かれたそうです。先生、今世界中があなたの論文やあなたの意見を求めています。世界中があなたに注目し、あなたに希望を見出し、あなたから発信されるメッセージを待っているんです。でも見ておりますと、あなたのもとには病気でもないのに病気のふりをして訪ねてくるような、それこそあなたの手を煩わせているに過ぎない患者がたくさんいるようです。あなたはそのような人たちに向き合うよりも、もっと今世界が今か今かと待ちわびている研究に時間を注ぎ、それを発表なさった方がいいのではないでしょうか。博士はその言葉に答えました。私には私の論文よりもこれらの人間の方が大切なんです。皆さんの中で今取り組んでいることを世界中の人が待ちわびているっていうものがありますか。もしかしたら私はノーベル賞が取れるかと思っている方いらっしゃいます。私が知る限りいないと思います。なぜこのこと、彼の 出来事が私にとってチャレンジなのかっていうと、時に牧師の仕事も非常にこれに近いところを通ることが多々あります。もう本当にもう普通に考えたら、なんとこんなこと言っちゃ失礼だけれども、なんでこんなこんがらがっていてこんな面倒くさい話を持ってくるんだと。でサンディエゴ、ダウンタウンのサンディエゴの教会ですから、時々ホームレスの方が来てね、もう本当に見慣れた人たちが来ることありますよ。そうするとね、これもう本当に事実だから言うんですけども、やっぱり嘘ついく方多いですよね。もう大体言われるのは、他の州にいる家族が病気だからそこに行く、旅賃旅費が必要だからお金ちょうだいって。でももう本当にその嘘が何度聞いたことか。私が一生懸命説教のメッセージしている時にブーッと鳴った瞬間、ここで告白するけど、私は何度か無視しました。分かってるから、窓から見るとまた彼だ、また同じこと言うって。私はでも説教してるからって。もちろん私たちはバンデリーが必要だから、ノーと言うべきはノーだし、今はできないということは言うべきだと思いますけれども、でもこの芝居ツアーの心というのは、やはり私に語りかけてきます。彼は巨人と呼ばれた。それは彼が優秀だったからではなくて、この生き方をしたがゆえに彼は巨人だったのかもしれない。私たちが渡米して間もない頃、私たちの教団のパスターズリトリートに牧会経験の長い牧師をお招きして、英語部の先生でしたけれども、牧師の仕事についてお話を聞きました。その中で先生は、子育てと牧会に日夜奮闘している若い牧師たちにプライオリティについて話してくれました。優先順位について。当時先生はロサンゼルスでアジア人が最も集まる教会の主任牧師をしていました。先生に要求されることの多さは、そこに居合わせた牧師たちはみんな容易に想像できました。多忙な先生です。先生はよく自宅で礼拝メッセージの準備をされたそうですけれども、いつも部屋のドアは開けておいたっていうんですね。そうすると孫がその部屋に入ってきて、その時に先生はペンを置いて、彼らと自分は向き合うのだと言いました。今でも覚えています。でもやはり先生にも時間は24時間、締め切りが迫ることが多くある。そんな時先生はどうするのか。ある若い牧師が先生に、先生どうしてそんなことをするんですか、どうしてそのようなことにおいて自分の仕事を全部終えるんですか。先生はシンプルに一言言いました。今でも忘れられない。その分自分が早く起きればいいのです。もちろんこれもケースバイケースです。その時その言葉を聞いた者たちがどう受け止めたか私には分かりません。しかし私自身に関して言えば、この言葉を、子育てを始める前に聞くことができたことを今でも感謝しています。実は芝居ツアーも牧師も、この牧師もきっとイエスが生きたように生きたのだと思います。イエス様こそが自分のしていることをやめてイエス様のもとに来た人たちを受け入れた人、まさしくその方だったからです。時々正直申し上げますけど、伝道牧会していますと心に虚しさを感じることがあります。自分何をやってるんだろうか、なんかこう虚しいなって思うことがある。で何度かある。で気がついたことがあります。それは分かったんです。いろいろ虚しさを感じるときに、虚しく感じるときはある一つのことがあった。一つのことが欠けていた。やっと分かった。何だと思いますか。牧師が虚しさ、私の場合です、他の牧師は分からない、牧師が時にふっと虚しさを感じるとき、それは何が欠けているのか。私は経験を通して気がつかされました。私が牧師としてふっと心の中に虚しさを感じたとき、そのような時に私に欠けているのは、 兄弟姉妹との関わりを失っている時です。兄弟姉妹との関わりを失って、忙しい忙しいと、もう事務的なこと、説教の準備とか、とにかく机の上でやれやこれやとやっていて、訪問する時間がなくなって、しばらくその日々が続くと心に虚しさ感じますね。で、なぜそれが自分にとって確かっていう、訪問に行って誰であってもその人に会って、その人の話を聞いてお祈りして帰ってくると、その虚しさは消えてるんですよ。おそらく何度も言うけれども、我々はそのように作られてるんですね。だから何度も言うけれど、作られたお方の意図に反して生きれば生きるほど、私たちは心に虚しさを感じるんです。世の中ではどれだけの顧客に商品を売ったかということが称賛されます。しかし、どれだけのダイパーを交換したかという数字は出てこないんです。私も分かりません。何千何万かな。営業のために大きな会社を訪ねることが社内のグラフに表されることがあります。しかし、自分の子供と遊んだり話を聞いてあげた時間はグラフに表されません。私たちの仕事の代わりをしてくれる人はいるでしょう。しかし、誰も私たちの代わりに父、母、夫、妻、息子、娘にはなれないです。私たちがそれぞれの人生設計があります。そして、与えられた一度の人生であるならば、それを本当に充実したものとしていきたいと皆さん願っているでしょう。誰もそれを無意味なものにしたくないはずです。しかし、多くの私たちはその方法がわからない。私たちはどうしたらいいでしょうか。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ。これが一番大切な第一の戒めである。第二もこれと同じである。自分を愛するように、あなたの隣人を愛せよ。これらの二つの戒めに、律法全体と預言書とがかかっている。そうです、私たちはこのイエス様が言われていることに集中するのです。神を愛し、人を愛す。そうすれば、おのずと他のものも引き上げられます。ここに記されているかかっているという言葉は、新約聖書の言語であるギリシャ語を見ますと、十字架にかけられるという言葉と同じ言葉だということがわかります。使徒行伝の5章30、10章の39節に書かれています。すなわち、イエス様の十字架に律法全体と預言者の言葉のすべてがかかっている。十字架が律法と預言者の言葉をすべて言い表しているという。イエス様はこの二つの戒めを実現するために十字架への道を歩まれたんです。すなわち、イエスはその命をかけて父なる神の御心に従って十字架にかかることによって、神を第一に愛することを示し、その十字架にかかられることによって私たちに対する愛というものを完全に示されました。よく言われますように、十字架の縦棒は神に向けられ、横棒は我々人間を表すということは誠に正しく、この十字架によって神を愛することと人を愛することは分けて考えるものではなくて、二つにして一つだということが分かるのです。イエス様の十二弟子の中で唯一です、唯一その十字架のそばで愛する死の最後を見届けたあの雷の子ヨハネは、このことをはっきりと書き残しているではありませんか。第一ヨハネ4章7から12。愛する者たちよ、私たちは互いに愛し合おうではないか。愛は神から出たものなのである。すべて愛する者は神から生まれたものであって神を知っている。愛さない者は神を知らない。神は愛である。 神はその一人子を世に遣わし、彼によって私たちを生きるようにしてくださった。それによって私たちに対する神の愛が明らかにされたのである。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって私たちの罪のために贖いの供え物として御子を遣わしになった。ここに愛がある。愛する者たちよ、神がこのように私たちを愛してくださったのであるから、私たちも互いに愛し合うべきである。神を見た者はまだ一人もいない。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにいまし、神の愛が私たちのうちに全うされるのである。さらにヨハネは神を愛すること、人を愛することについて書いています。私たちが愛し合うのは神が私たちを愛してくださったからである。神を愛していると言いながら兄弟を憎む者は偽り者である。現に見ている兄弟を愛さない者は目に見えない神を愛することはできない。神を愛する者は兄弟をも愛すべきである。この戒めを私たちは神から授かっている。授かっている。キリストが命を懸けたように、私たちも神様を第一として、そして人を第二して生きていくことは、時に十字架を背負うことを意味します。人を愛するということにおいて、ほぼ確実に私たちの側からその人に向けて差し出される何かがあるからです。そこには犠牲が伴うからです。そしてそのような人はどんな人なのかということを、このあとヨハネ第一の手紙5章1から5節にヨハネはこう書いています。すべてイエスのキリストであることを信じる者は神から生まれたものである。すべて産んでくださった方を愛する者はその方から生まれたものをも愛するのである。神を愛してその戒めを行えば、それによって私たちは神の子たちを愛していることを知るのである。神を愛するとは、すなわちその戒めを守ることである。そしてその戒めは難しいものではない。なぜなら、すべて神から生まれたものは世に勝つからである。そして私たちの信仰こそ、世に勝たしめた勝利の力である。世に勝つものは誰か、イエスを、神のことを信じるものではない。私は昨日、私の人生は生まれた日と死のもとに帰る日の間にあるあの短い棒のようだとお話しましたね。そしてその間を生きている者にとって、その最初の日について終わりについて知っているということはなんと幸いなことなのかということもお話しました。その間、すなわち私たちの人生において、私たちが神を愛してその戒めを行えば、すなわち神を愛し自分のように隣人を愛する、そんな私たちはイエス・キリストに対するその信仰ゆえに、その間、すなわちこの世に生きる間、私たちは勝利者なのだと言うんです。今日もエイジアさんがね、勝利者、お父さんの歌を歌ってくださって、我々は勝利者だという、勝ち組負け組という嫌な言葉があります。世の中では学歴とか収入とか結婚とか、最近はどんな親の元で生まれたかというようなことまでがその人の勝ち負けを決めるという。しかしそんなことは一言も聖書に書かれていない。聖書は言います。神を愛するとはその戒めを守ることである。そして世に勝つ者はそのイエスを、神のことを信じることである。皆さん、考えたことありますか？私たちはキリストにあって勝利者だと聖書は言います。昨年になりますが、あのワールドカップが盛り上がりました。ドイツとスペインに勝った時、私は早朝であっても子供たちともう何度底が抜けるほどジャンプして喜びました。そんな方は皆さんもいるかもしれない。アメージングゲームでしたね、ドイツとスペインで。このようなゲームがあると必ず日本のテレビでは、それが夜中であってもファンが集まっている居酒屋であるとか体育館が中継として映りますね。みんな見てるんですよ、旗振って。 で試合中彼らは大盛り上がり、もうカメラが来るとバーッと映します。そして試合が終わると再びその場所が中継されます。その時に興味深い光景が映し出される。その画像が映された瞬間、瞬間私たちはそのチーム、彼らが応援しているチームが勝ったか負けたか分かる。すぐに分かりますよ。説明するまでもない。自分の国が勝利した会場ではもう皆が勝利者として拳を上げ抱き合え、また自分の国が負けてしまった人たちはお通夜のような状況になっている。その光景は一目瞭然です。このことについて聖書は繰り返し言います。先のヨハネは、もうヨハネがこのことをよく書いていますね。さすがに間近に聞いたイエス様のこんな言葉を心に思い起こしながら先の言葉を言ったに違いない。そう、かつてイエス様はこう言われていた。これらのことをあなた方に話したのは私にあって平安を得るためである。あなた方はこの世では悩みがある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。もし私たちが神を愛する、人を愛する、人を大切にするというこの主の言葉に行き、これらの優先順位に従っていくのであるならば、私たちは自分の人生を見失うことがないでしょう。そしてそれは私たちを確かなる勝利者の道へと導いてくださることでしょう。そう、それは神を愛し、人を愛し、大切にされたイエス・キリストに習う者に与えられる勝利です。私は時々皆さんにお話ししますし、自分に向けて語りかけています。何か勝利者らしく生きようじゃありませんかってことです。なんか世の中の全ての不幸と問題は全部自分が引き受けているような、そのような生き方じゃなくて、もうあなたは勝利者だと言ってくださる。もちろん人生の中に様々な試みあるけれども、それでもあなたは勝利者だと言ってくださる。その主の勝利に預かっているものとして、私たちは生きることが許されているんです。このシャツのボタンをですね、閉めるときに私も時々間違えます。急いでると。その最初をずらしていくと、全部ずれますよね。ああめんどくさい。もうね、あの牧師っていつもね、土曜日の晩ね、夢見るんですよ。ネクタイが締まらないとかね、ズボンを履いても履いても落ちるっていうのだから、それでどんどん説教の、あの時間が迫ってきて、もう立てないんですよ。ネクタイ何でやっても締まらないし、ボタンやっても全部ずれる。でこれ自分だけかと思ったら、結構みんな同じような夢牧師見てるんですよ、土曜日の。まあ、分析すると多分何かに追われてるんでしょうね、プレッシャーとかにね。でも全部外せるとめんどくさいですね。また一からやり直します。最初にボタンをかけ間違えると全てずれますよ。全てずれますよ。めんどくさいですよ、後でフィックスするのが。でもし今私最初かけ間違えてると思うならまだ大丈夫。全部取って、神を第一、人を愛するを第二、そのようにかけ直す。まだ私たちはその時間とチャンスが与えられていることを今晩確認しようではありませんか。もしかしたらもう私は本当に自分が一生懸命頑張ってきた、自分が正しいと思う道をやってきた、自分を信じてやってきた、でも何かが違う、なんか全部なんか後手後手に言っているって、もしそんなことを感じている方いらっしゃるなら、神第一、第二に人間をしっかりとこの優先順位を整えていこうじゃありませんか。先ほどもあの紹介しました、ジョン・ドレッシャー、幼い子を持つ親のための7章というね本の中で、この方、このもう一度 自分が父親をやり直すことができるとしたらということをテーマにして、この本の中にも彼自身の心にあることを10書いています。自分で子育てをやり終えて、その晩年にもう一度父親をやり直すことができたら、こうしておくべきだったってことですよ。非常にこれは先を経験してそこに行った人からの言葉なんで、非常に貴重な言葉です。で、その中にはもっと子供と笑い合う時を持つとか、もっと正直になればよかったというような彼の赤裸々な言葉が書いてあって、そんなのが10項目ありますけれども、皆さんその一番最初に何が書かれているかご存知ですか？自分が子供を育てるにあたって、彼はその一番最初に思いがけないことを書いています。もっと妻を愛しておけばよかった、もっと妻を大切にすればよかったって、そんなことして子供は育つのかって思うかもしれない。しかし子供がその時その家庭で一番見たい光景は何ですか？父親が妻を愛する、妻が父親を愛する、その光景が見たい。でもそれが見せられないから、親も親なりで心配で、なんかいろんなものを買い与える。子供は子供だから一応それは喜ぶ、でもそれが本当は子供が見たいものじゃないですよ。で、そのドレッシャー先生は言ってますよ。もしこのことがあるんであるならば、その家庭にあるんであるならば、もはやその子に愛を説明する必要はないって、あなたは大切だよって説明する必要はないって、だって見てるから。人が人を大切にするっていうことはどういうことなのかなんてことを説明する必要ない、目の前で繰り広げられてるから。3年後に来て多くのご高齢の方たちを天に送りました。もう数えきれない人たちですね。一人一人がかけがえのない方たちでした。その方たちが時々相談に来てくださいました。もう私より年配、私のお母さんたちのような、まあ、女性がたくさんいるんでね、女性からそういう、まあ、ご婦人たちの話を聞くことがあったんですけれども、そんな時に私は必ず言いました、必ず言いました。何々さん、私はあなたを誰よりも思っている息子のように言います。今あなたのお話を聞いて、あなたのことを思っている息子のように言いますから、聞いてください。大抵そういう時はあまり彼女に何か厳しい言葉なんですけどね。あなたが私の母親なら、私は何を考え何を話すべきか、そう思うことをこれから話しますので、どうぞご理解してください。いつも必ず言うことがあります。何々さん、もうある程度年齢いきましたね。これからの人生何求めますかって。で、尋ねるんです。愛されることではないですかって。大切にされることではないですかって。たとえ財産があっても、共に食事をしてくれる人がいないなら、最高の料理食べても、それは一体何なんでしょうか。愛されて、大切にされて、この残りの人生を、日々を過ごしたい。それがあるなら、他に何を求めましょうか。そのためには、まず、これから、人を大切にお互い行きましょうっていうような話をするんです。皆さん大切にされてるでしょうか。大切にされると本当に心が温かくなりますよね。なんか生きる力が湧いてきますよね。でもその逆だと本当に私たちはもう力を失いますよね。簡単なことといえば簡単ですよ。一言で私たちはキリストが言う愛ということをすることができます。自分にも含めて教会の男性たちに言います。我々男は、特に日本人の昭和生まれの男は、本当に無口でありがとうの一言も言えません。感謝できません。 でも感謝するなんてこの口ね、2秒あればできることで、なんでそれを言わずとも分かるなんて勝手に思い込んでるのか、この愚か者。お互いに大切にし合い、互いに愛し合う、このことを主が私たちに求めている。あのパウロはこのことをこのような言葉で言い表しました。たとえ私が人々の言葉や御使いたちの言葉を語っても、もし愛がなければ私はやかましい蜂や騒がしい尿蜂と同じである。たとえまた私に予言をする力があり、あらゆる奥義とあらゆる知識とに通じていても、また山を移すほどの強い信仰があっても、もし愛がなければ私は無に等しい。たとえまた私が自分の財産、全財産を人子に施しても、自分の体を焼かれるために渡しても、もし愛がなければ一切は無益である。このようにいつまでも存続するものは信仰と希望と愛と、この3つである。このうちで最も大いなるものは愛である。どんなに私たちが素晴らしい言葉を語っても、どんなに私たちの知識が膨大ですっごい知識を持っている人であっても、もし愛がなければそれはゼロだって言うんですよ、神様の目には。こう語っておりながら、本当に私も足りないものだと本当に思います。だから皆さんに語りつつ自分に語ります。でも残された時代、昨日言いましたよね、もうあと私は3時間です、あの5時までだったら。いや、この時を何に使うかって言ったら、昨日言いましたよね、多くのことをトライするのはちょっとやめときましょう。もうあれもこれもあれもこれも欲張らないで、まずは神を愛し、人を愛して、ここから明日家に帰っていこうではありませんか。おそらくそのことで我々の残りの人生は十分だと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、私たちが何度も聞いていることについて、本当にシンプルなことについて、今日午前そしてこの晩お話しさせていただきました。イエス様、あなたは私たちが解き明かすのに時間がかかり、難しくて何を言っているのかわからないというようなことを我々に話していません。あなたは単純に神を愛し、互いに愛し合いなさいと言いました。あなたは私たちを大切にしてくださるお方です。古の昔からそうです。我が子をもう親のように、何よりも私たちの幸いを第一に考えてくださるお方です。そのお方が、私はあなたを大切にしてるんだから、あなたもその自分を大切にして、そして互いに大切にし合いなさいと言われる。主よ、なんとシンプルな言葉であり、また重い言葉でありましょうか。また同時に、なんと可能性と希望に満ちた言葉でしょうか。もしおそらく私たちがこれらのことに徹して生きるのならば、おそらく私たちの家庭は変わり、この社会は変わり、この世界は変わります。主よ、どうか小さなものですけれども、まず私たちの生きる生活の座でこのことを成し遂げていくことができるように、主よ、どうか天来の力を日ごとに私たちに授けてください。聖霊様、どうか私たちを助けてくださいますように、お祈りいたします。この社会は闇に包まれております。本当に子供たちがどういう将来を送るのか、もう我々には全く想像もできない世界です。どうか主よ、この基本に立ち返ることができるように、残された人生、このことにフォーカスして、このことを我らの優先事項とさせていただきますように、我々を憐れみ、助け、導いてくださいますことをお祈りいたします。どうぞここにいらっしゃるお父さんお母さん方の上に、 どうぞ主よ、天台の知恵を日ごとにあなたが授けてください。本当に生きる一人の個人でパーソナリティを持った子供たちと向き合っているこのお父さんお母さんたちの上に天台の力添えがありますように。足をお孫さんを抱えている方、また人生の晩年を生きている方、本当にいろいろな健康の問題を抱えている方もたくさんいると思います。弱い時にこそ強いと言われたあなたのその奥義をこの人生の中で私たちに示して教えてくださいますように、何卒よろしくお願いします。我々は明日帰っていくところがあります。私たちの教会です。主よ、あなたは教会を愛しておられます。時に教会は私たちの目に災いのようにすら見えるようなこともありますし、教会が牙を剥いているように感じるようなことも私たちにはあります。しかし主よ、あなたはその教会を愛してそのためにご自身を捧げられたと聖書は書いています。あなたが愛されている教会を、私たちもあなたの目を持って教会を見つめることができるように、どうぞそのことについてまた明日私たちの心に触れてください。今日これから別れて話すスモールグループの中に主にある一致と互いに対する思いやりと励ましといたわり合いがそこにありますように。この時を感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。